ークの
V トークラジオ。
今年も無事にね、プロ野球のドラフト会議が終了いたしました。日本石油っていうかエネオスからね、日本のプロ野球を経ないで、アメリカへ渡った田澤選手という選手がいたんですが、その方がね、直接行ってしまったから、まあ、戻ってきても3年間は契約できないよっていうルールができてしまったんですけども、当人がねこれでコロナで戻ってきまして、その田澤ルールっていうのも撤廃されたんですよ。まあそれで今回のドラフト会議で指名されるのかなというふうには思っていたんですけども、どうもですね、まあ、BC リーグ、日本の独立リーグなんですが、そちらの方のね防御率も4点台、ストレートもなんか140キロそこそこっていうことでね、まあちょっとそういう年齢とかそういうのもあって指名されなかったようなんですが、一部のマスコミではその田澤ルールへの、あとはアメリカへねまだ戻りたいっていう気持ちがあるからっていうので指名しなかったんだっていうようなのも出てましたけども、まあ実際のところね、独立リーグで防御率が4点に近い、今ヤクルトに西内という投手がいるんですが、阪神をね、契約外になりまして、 BC リーグの方でねほぼ0点台の防御率だったから、なかなかプロ野球の方では成績が残せないということを考えるとね、BC リーグで4点台に近いっていう防御率果たしてっていうのは確かに出てしまうんじゃないでしょうか。まあ年齢もね、もう35になる、来シーズンは35歳ですから、この先っていうのを考えると経験だけでは難しいんじゃないかな。やっぱり今年ね、景気が悪いっていうと変ですが、観客動員数も少ないです。そうやって考えるとお金の方もね、各球団厳しいんじゃないかな。そういうのもあると田澤選手帰ってきた時期がね、まあこういうと申し訳ないんですがついてなかったんでしょう。でもアメリカでね、その分すごいレベルでの野球をやってきたんですから、ご自身のね中には貴重な体験となって、これからコーチとしてもね、いろいろな面でそういうのを生かしてもらってもいいんじゃないかなとは思います。まあもっともそのまま独立リーグで頑張っていただいても結構なんですけどね。この番組は鈴木 V ストローム650とホンダハンターカブ CT125 に乗って全国の鉄道制覇が目標で、今年もおかげさまで優勝させていただきました。でもまあ引き分けで優勝ってのもすごく微妙だなと思っている私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話の手になればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系ひとりごとポッドキャスト番組です。さて第173回のお話は、10月最後の土日は糖質万歳キャンプの日。早いものでもう先々週になりましたね。今年も10月最後の土日、まあ31日が土曜日なんで正確に言うとちょっと違うかなという気もしますが、まあ土日という一括りにしますと最後になります。24、25日でね、糖質万歳キャンプを実施しました。実施しましたっていうのは変です。実施しますよっていうのをですね、去年の第3回、場所は持ち合いキャンプ場にてね、宣言したんですけども、ところがまさかの新型コロナウイルスの感染拡大というこの事態、さまざまな行事が延期中止されてしまいましたね。2021年のモーターサイクルショーも中止が先日発表されましたが、本当に来年はワクチンや特効薬が出来上がって、まあ、オリンピックとかもできるんでしょうかね。とっても不安なんですが、まあ、幸いなことに私も職場での罹患者が出ておりませんので、このままずっと感染しないでいたいんですけども、でもインフルエンザワクチンでもね、調子が悪くなる人が続出するっていうのもありますんで、コロナのワクチンが出てきても本当に安全なんだろうかと少し怖い思いでいますけど、あとアメリカとか、あと EU とか、あの辺ってすごいですよね。まあ、この原稿を書いている段階では日本の感染者数の総数が4万ちょっとぐらいっていうのに、アメリカではね1日で8万人も感染するんですから、まあ、分母が多いっていうことを考えると、まあ仕方ないのかなっていうのもあるんですけどもね、かたや半年ちょっとの数で、かたや1日の数を超えてしまうっていうのもどういうもんなんでしょうか。まあその辺は簡単にハグしちゃう文化や、マスクをしないっていう文化もあるんでしょうか。 まあアメリカに住んでなくてよかったななんていうような気がいたします。ちょっと脱線いたしましたが、そんなことで今年の糖質万歳キャンプの方開催も躊躇いたしました。まあ皆さんもね、ポッドキャスト番組の方も悩んでいらっしゃる通りでございましたけど、万が一ね、クラスター発生してしまったらなんて考えますとね、まあキャンプ場なので外はね、空気が出てますので大丈夫かななんていうような気持ちも、お酒が入りますと声も大きくなりますし、飛沫も拡散しますっていうことでね、まあそういうことを考えまして、今年は勝手に糖質万歳キャンプ in 久保キャンプ場として、1漢字なし、2お土産なし、3自分で予約を入れるの3つということをね、要件として、また昨年のね、台風の痕跡が残っている、痕跡というか傷跡がね残っていると言った方が近いんですが、坂道が急ということもありました。大型バイクの方はね、万が一っていうこともあるんで、自己責任で予約してねということで開催と相なりました。さて、この辺時間を戻しましょう。当日朝の連続ドラマもね、土曜日はダイジェスト版です。パスして、まあ、チコちゃんが見れないっていうのは残念だったんですが、準備を始めまして8時50分にスタートです。今回はですね、まあハンター株で行きました。っていうのもまだまだね、ハンター株のね、実写を見たことがないであろうということで、ちょっと興味をお持ちの方にはまたがっていただこうかなということでね、まあ、B サイト混雑する前だったら少し運転していただいてもいいかなと思ったためです。優しいでしょ、いい人でしょ、ただ自慢するだけじゃないんだからなんてね。本当はね、実を言いますと怖いだけなのですよ、あの坂が。最近コツを覚えましてね、階段に登るのはまあ楽勝なんですが、行きの下りがどうしても怖くてね、全荷重がかかってくるわけじゃないですか。そうするとね、久保キャンプ場で私のボイストローブはちょっと当分の間見れないかもしれないですね。まあそんなことで荷物を満載にしてスタートでございます。先日も久保キャンプ場にハンターカブでソロキャンプに行きましたが、その時は手抜きをしてキャンピングシートバッグ2にキャンプ用品をね全部入れたまんまで、構わず全部積み込んでののっけ盛り、その上にタープやテントの入っているタフザックを乗っけるという化石祭で行きました。さすがに私も勉強いたしました。必要なものをタフザックに入れて、テントはツーリングドーム ST、 食材をデグナーのリュックに入れまして、まあさすがハンターカブっていうぐらいの積載としましてスタートです。で、今回の道はですね、先日も行きました国道20号&16号からの国道413号ではなく、町田街道からの国道413号ということに変更いたしました。ということで、我が家からまっすぐ進んでいくんです。多摩川を渡って鶴川街道南尾根幹線道路にと入っていきました。南尾根幹線道路、ちょっと聞き慣れない名前なんですけどもね、まあ多摩丘陵の南側の尾根を走っていく道路でございます。この道、大変道幅も広うございまして、いい感じです。しかも土曜日の午前中ということもあってね、空いていてくれましたので、ぐいぐいとハンターカブ走ってくれました。交通の流れに乗れるっていうのはいいですね。この辺50だとちょっと厳しいですもんね。途中サイクリング族にですね、前を邪魔されるんです。というのもですね、赤信号で止まるのはいいんですけど、自分の足のこう置きやすい縁石のあるところや坂の途中でこうなぜか止まったりするんですよね。だから後ろにいる私のこう迷惑だけじゃなくて、他のねバイクの方もこう自転車が邪魔でしょ。車の方もね、そこで止まるなよっていう感じで、やっぱり車間距離ボーンと上げちゃうんですよね。まあその辺サイクリング族の方、うまく走っていただきたいなと思うんですが、テレビの番組で、見たことのある丘、あれは仮初め天国だったのかな、何かで紹介されてた丘をね、先森の丘とか言ったかな、ああいうとこを通ったり、江夏豊さんの引退試合で一躍有名となって、今や西東京のね高校野球の予選でも使われるようになりました、多摩一本杉球場を通り抜けてトンネルをくぐった先の信号、長池南トンネルを右折するとコストコ、多摩栄店などがあります。多摩境通りに進入いたしました。この辺コストコまでで、我が家から何回曲がったっけななんて思ったんです。 1回だっけ2回だっけなんて考えましたら、なんと1回でした。びっくりですね。でその上気持ちよく直進して走っていったんですが、この先はいかにして町田街道に入るかが問題なんです。実はこの道前回使っているんです、帰り道ね。でもこれ帰り道と今回行きっていうとまた景色が違うじゃないですか。しかもですね、前回はですねちょっとナビの方を無視しまして、町田街道からここかななんて感じでね、我慢できなくて左折したもんですから、どこで曲がったらいいのかなというような気がずっとしていたんです。やがて左手の小学校では運動会が行われている様子が見えたり、右手にはサレジオ高専があったり、まあ、サレジオってちょっと変わった名前ですよね。我が家には小学校時代千葉テレビ、あとテレビ神奈川、テレビ埼玉の全部が映っておりましたので、千葉テレビで放送されておりましたテレジオ7という番組があった関係上、このサレジオという名前が妙に頭に残っておりました。サレジオってバレーボールが強いんですよね、確かね。おそらくキリストさん系なんでしょうけども、ちょっとその、ね、詳しく調べておりませんけども、あーここにあったのかサレジオというふうに思って感動いたしました。その後ザキネがよく行かれるメトロなる商業施設を見ながら、こちらもあーここなのねと。メトロってね、よくザキネのねツイッター出てるんですよ。メトロに買い物に行きました。メトロなんて言われるとね、どうしても私ら浮かぶのは東京メトロね、高速度交通営団でよろしかったんでしたっけ。まあそちらのね、帝都高速度交通営団かね、そちらの方のメトロの方が頭に残ってしまうんですが、何なんだろうなこのメトロなんて思っていたんですけども、そんな商業施設、あここだったのか、ザキネはここまで来てるんだなんてちょっとね感動いたしました。で、その後無事に国道16号の旧道から相原坂下、また相原という信号から町田街道へと無事入れました。その町田街道ではね、横浜線の相原駅そばの踏切渋滞に阻まれましたが、なんとかね久保キャンプ場の方には我が家から2時間余りで到着できました。まあ今回そうやって考えると、まあ途中で買い物をしなかったっていうこともあるんですが、順調だったんじゃないかな。うん、この道はね曲がることも少ないので、ちょっとこれからもこの道を使っていこうかなと思います。まあ帰りあんなことがあったんでちょっとあれですけども、いいだけにしようかな。さて、そんな久保キャンプ場、いつもの通り坂を下っていきまして、ザキネに挨拶、当然一番に到着でございます。どこにテントを張るかなんて迷いもせずに、桟敷サイトへと直行です。そうなんです、今回ね B サイト一応貸し切りになっておりましたけども、この B サイトだけでは足りませんので、桟敷サイトも OK よということになっております。ですから早く到着された方から桟敷にテントを張っていただかないと、こう B サイトがいっぱいになってからね桟敷サイトへ入れるっていうのもなかなか大変なんで、私がね見本ということで、一番最初に桟敷サイト向かって左側の一番の番号がついておりますところにツーリングドームを設営させていただきます。桟敷のいいところ、ペグなしっていうところですよね。やっぱりね、ペグ打っちゃうと大変ですから。まあ、ペグなしで、スイスイと、できましたけど。なんて今、スイスイとできましたなんて言いましたけども、これが実はスイスイといかなかったんです。まあ、ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、私のツーリングドーム ST。アウターがね、こう台形なんです。広い全室のあるためにね。で、その全室のね、張り出してる部分へ貼るアウターのね、どっちが前だかどっちが後ろだかで、どうも何回やってもですね分かんないんですよ。ですが今回もですね、あれこっちあれ、いや違うこっちっていう感じで苦しめられました。いいテントなんですけどね、そこだけが欠点なんです。ちょっと色を変えてくれればねまた違うんですけども、今度裏の方にでっかく前とでも書いておくようでしょうか。子供の頃のパンツじゃないですけどもね、本当に悩むんですよ。そういえば同じツーリングドーム ST を使っているベガさんね、やっぱり悩みますよね。いやテント設営のお手伝いの料金今度でいいですからね、この辺業務連絡になります。難しいことは言いません。いや山崎の薄皮アンパンだけで十分でございます。なんてくだらないことを言ってしまいましたが、本当ねもうツーリングドーム ST 前がわからないんですよ、なんとかしてくださいって Google 感じがしますけども、 で、テントの後は今回ね、初登場のアイテムを設置です。というのもですね、元チャンプという雑誌の方で編集長の方がハンターカードを使ってのキャンプに行かれてた時に使っていたんで、おこれは便利そうだなーと見えたんで Amazon で購入したんです。その名もフライフライゴーという会社のランタンスタンド、まあ、単なる物干しのちっこいやつなんですが、実は黒がく、カバンの中をゴソゴソゴソゴソするのがよくあることでして、あれがねこれがねなんてね、ご飯を食べる時になって、あれ見つかんねーどこだーなんつって、まあいいやーっていうのがよくやることなんです。ですからテントを設営した時に、必要な夜間やクッカー、その他もろもろの道具、ランタンなどの電気、そのようなものをね、を吊るして出しておけばいいなーっていうことになりました。で、今回購入に至ったんですが、実際吊るしてみてこれ便利でしたよ。まあ、フライパンもね、洗って吊るしておけば熱も切れます。キッチンペーパーだってビニール袋で吊るせるし、ゴミ袋もねそこに置けます。その他クッカーなども料理した後もものすごく楽でした。また撤収の時もね、あれクッカー冷えたっけとか、こう細かなものをしまうのにね、順番ができるわけじゃないですか。温めればね、細くなりますんで、テーブルと一緒にすればいいんで、ですからこう吊るしたまんまの状態でカバンに入れることができるんでね、これはいい買い物です。写真撮り忘れました。元チャンプの方から写真ちょっと入れておきますね。あ、これ買ったのねっていうことで見てください。さて、そんなことで本日の場所が確保できましたので、改めて在記念にお挨拶でございます。するとお昼ご飯まだでしょうという甘いお誘いにということで、素直に甘いさせていただきました。メニューはですね、アグー豚の豚汁とカレーライスでございました。まあ両方ともですね、十分に煮込まれておるものでした。でもこのアグー豚なる豚、初めて食べたんです。肉の甘みが本当に程よく出ておりまして最高でした。やっぱりですね、沖縄のこの特産の肉でしょ、高い肉は違いますね。豚汁の方もゴロゴロ野菜がたっぷりで旨味がとろっと出ており、思わずカレーも豚汁も大盛りでのおかわり。しかしこれがこの後あんなことになるとはこの時は思いませんでした。まあ時間も時間だったのもあったんですが、ちょっと失敗でしたね。さて、この秋の久保キャンプ場、もうご存知の方もいらっしゃるかもしれません。土曜日曜日にはキッチンカーが出張してきていますが、こちら第168回の方ではホットドッグ、第169回ではピザのお話をいたしましたけど、その後もいろいろ出展されているようでございます。今回はね、収録している時、11月1日なんですが、10月31日、11月1日ではですね、ベトナム料理フォーが来ているという、ただなんか昨日でしたっけ、急坂でスープをこぼしちゃってね、フォーが作れなくなったので出てましたけど、キッチンカーでフォーのねスープをこぼしちゃったって、どんな悲惨なことになっていたんでしょうか。考えるだけでもゾクゾクしますけどもね、大変だったでしょうね。まあそうやって、出ておる久保キャンプ場、今回はクレープ屋さんが出店でございます。え、クレープ、そうクレープなんですよ。あの原宿で女の子たちがねキャッキャッキャッキャッて喜んで食べている、うっすーい顔にクリームたっぷりで甘い匂いのするようなやつね、近くにあるなっていうのがすぐ分かるようなのがクレープ屋じゃないですか。でもね、今そうやって思い浮かべた方、はっきり言ってですね、古いんです。時代は確実に令和になっています。そんな甘い匂いがしてたのは昭和の時代なんですよね。今回はですね、お食事券はあるクレープということでございます。しかもですね、こう皮がちょっと発酵してるというか工夫されてるということで、この辺では私の拙い説明ではちょっとね分かりづらいので、お店のお姉さんにお話しいただきましたので、ちょっとこの辺聞いてください。
はい、お世話になっております。糸紡カフェ贈り物工房っていう長い名前なんですけど、今のところやっています。生地が、発酵をしてまして、そうすることによって、なんだろう、普通のクレープにはない旨味や食感、そうですね、もちもちの食感が特徴です。中の具材も、こだわっていまして、醤油麹を使っていたり、そうですね、 塩レモンでつけていたり、なかなか食べられないものですので試していただけると、普段はこのキッチンカーは、コーヒーやクラフトコーラなどの飲み物を出しています。津久井の農協アグリンズ津久井さんの駐車場で営業しております。キッチンカーで久保キャンプ場に来させていただいて発酵クレープを皆さんに食べていただけて嬉しいです。またこう気持ちのいい久保キャンプ場で皆さんといい時間を過ごせたらいいなと思います。またお会いできることを楽しみにしています。よろしくお願いします。
どうでしょう、少しは皆さんに伝わりましたでしょうかね。まあかなりお姉さんの方もね緊張されてたんで難しいところだったんですけど、無理にちょっとお願いしたもんです。皮じゃなくて生地の方でしたね。はい、生地の方、うまみやもちもちの食感が特徴ということでございます。中の食材も醤油麹や塩レモンのサーモンやチキンもあるということでございます。でね、この時実はクレープだけを食べに来た常連さんがいらっしゃいましたのでね、あの常連さんって久保キャンプ場の常連さんなんですけど、そこで聞いてみましたところですね、やっぱりクレープということで甘いのを考えてたらなんと食事系があったということで、まあ、3人いらした中でね、サーモンあとチキンをそれぞれ食べたということで、なかなかこれ変わっていって、へえ、これクレープなんだっていう感じだったっていうことですよ。まあおっしゃってた通り生地のもちもち感が最高でね、サーモンもこう塩味が効いてたのかな、なんかそういうお話をされていて、これ食事でもいけるよっていう推薦をいただきました。あとですね、ドリンククラフトコーラということで、あのコカコーラとかペプシコーラじゃなくて自分でねこう混ぜてコーラにするクラフトコーラ、独特の風合いということで、これも美味しかったですよというお話をいただきました。その方々のちょっとインタビューすればよかったですね、ちょっとそこ失敗いたしましたけども、クレープ屋さんごめんなさい。でじゃあと思って食べに行こうかななんて思ったんですが、なんせカレーをねバカバカバカバカ食べちゃったでしょ。で豚汁もバカバカバカ食べちゃったんで、ちょっとご遠慮させていただいたんですけども、そんなクレープの感想はまた後ほどということで、そんなお話をしている時にですね、タカさん、スージーさんと続々と到着されました。タカさん今回クロスカーブということで、黒学のハンターカーブの隣に止めていただいて、クロスカーブとハンターのツーショットを撮りましたけど、これが実はですね、他のキャンパーの方にですね大受けでして、皆さんがですねこうクロスカブとハンターを比べてね、でなかなか興味を持っていただけたという副産物がありましてね、あれは正解だったなと思いました。でだんだん皆さんいらっしゃいました。続いてももさん、鈴政さんと続々と到着、ほぼ全員が集合と思っていたところ、今回はなんと異変が。いつもなら早めに到着しているはずのコベさんがまだ。ナベちゃんがね遅いのは仕方ないんです。ナベちゃんね、お仕事があって仮眠中っていうのをツイッターで出ていました、まあ、その辺気にしてないんですけどもね、コベさんは来てないよということで心配になりました。まあそうは言ってもなんとかラス前で到着ですね、ラス前でコベさん到着ということで、まあこの辺からちょっとおかしかったかもしれませんけども、最後は鍋ちゃんが到着して、いよいよ始まりとなります。漢字なし、お土産なし、すべてフリータイムという勝手に糖質万歳キャンプ、スタートです。V トークラジオは6日、16日、26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。